都内の家賃が高騰していて 2LDK で築25年とかでも15万以上します。それなら地方都市の建て売り住宅買った方が10万以内で済むのでいいのかなと思うんですが、ひろゆきさんの考えいかがでしょうか。僕もそう思います。結局どうでもいいなんかマンションでずっと価格が下げるよりは地方で土地がある方が、その千葉のビバリーヒルズみたいなわけのわかんないとか置いといて、割とそれなりに需要のある土地であれば最低限の金額というのはあったりするので、なので値段の下がり方でいくと地方都市で土地買った方がマシなんじゃないかなと思いますけど。ひろゆきさんこんばんは。私は今転職を考えている38歳です。現職は地元企業で職場いじめを受けていますし、大手企業に面接の機会をいただきましたが、うっかり両親に面接を受けることを話し止められています。全容説明するように話したことが悪かったのですが、内定をいただいてからもう一回話をします。両親はメンタルが弱いことを心配しています。うまいことを収めたくご教授願います。ですね、親を説得しなければいけないとか、親の考えを考慮しなければいけないということ自体が間違いです。行きたいところに行くべきです。別に地元企業で職場いじめを受けましたっていうので、じゃあその職場いじめはもうなくなったんだから何の問題もないじゃんって話で、なのでその親に何か決める権限があるみたいな、その親に依存するという考え方自体が良くないと思うんですよね。38歳って多分同い年の人でも子供もいる人いると思うんですよね。なのでその同い年の友達が人の親になってる中、その自分は自分の親に未だにこう相談に乗ったり頼ったりとかコントロールされてるというのがちょっとして変なんじゃないのっていう自覚をした方がいいんじゃないかなと思いますけども、はい。こんばんは。私は現在京都大学に合格するために勉強してるんですけど、正直学歴は人生において大切だと思いますか。ついでに人生で一番大切なものって何だと思いますか。将棋の棋士の人で、僕は棋士になったんですけど、兄は頭が悪いので東大に行きましたって言ってた人がいて、で僕それ割と一理あるなと思っていて、昭和の時代とか、平成の前半とかだと大学に行くということと幸せに生きるということの相関が高かったと思うんですけど、今の時代って多分博打に強いやつの方が割とうまくいく確率高いんですよね。要はそのじゃあ YouTuber の能力って何なのかって言われると分かんないですけど、でも20代で稼いでる職業ランキングでいくと、スポーツ選手かユーチューバーがバーっといて、でその後にエンジニアとか会社経営者がいると思うんですよ。でエンジニアとか会社経営者って要はその40代50代のエンジニアとか会社経営者と戦わなきゃいけないので結構大変なんですよ。でもその20代のユーチューバーってライバルは40代のユーチューバーとか50代のユーチューバーじゃないんですよ。要はその例えばじゃあ、はじめ社長と僕を見てる人のユーザーもファンも全然違うじゃないですか。なので、じゃあ、20代で年収1000万、2000万稼ごうってなると、同じ20代のユーチューバーの中で、それなりのポジションを取れば、年収2000万、3000万いけるんですよ。じゃあ、なぜ YouTube が勝てるようになるのかっていうのは、もちろんその YouTube の仕組みだったり、そのユーザーの情報だったりとか、そのアナリティクスを見たりとかっていう、その数学的な能力もある程度は必要なんですけど、でもじゃあ、こういうネタが受けるよねっていう、そのセンスだったりっていう、で、他の人がやってないだったりっていう、その他の人がやってないもので、こういうネタが受けるだろうっていうところに、時間と労力をかけるっていう、賭けができるかどうかなんですよね。なんで例えばじゃあそのメンタリスト大吾さんだったら若いうちにめちゃめちゃスプーンをいっぱい折るっていうのをやってたわけですよ。なんか100円ショップで買ってきたスプーンっていうのをひたすら折り続けるっていうのをやって、そのスプーン折りというのを物理的に修練としてテクニックとして手に入れるっていうのをやって、でそれ面白いよねっていうので引きがあるっていう。でもあれもそのじゃあひたすらスプーンを買うっていうその投資じゃないですか。でスプーン折れたとして、じゃあそれが自分が幸せになり続けるのかっていうと、それは分かんないじゃないですか。フォークでもいいんですけど、っていうその賭けをする、フォークね、スプーンじゃなかった、どっちでもいいんだけど、っていう感じでその他の人がやらないものに時間なりお金だったりという賭けができるかどうか、でその賭けに勝てるかどうか。で要はそのギャンブラーってそのなんとなく賭けてるわけじゃなくて、これが当たるだろうなっていう当たりをつけて賭けてくるんですよ。前に夜な夜なの方のチャンネルでお笑い芸人さんで競馬で1億ぐらい儲けてるって言ったっけ、 っていう方がそのまあ競馬でそのどうやって勝つかっていう話してたんですけど、でまずあの他の人がかけるようなところにかけないっていう、至極当たり前のことを言っていて、要はその、あの、みんなが勝つだろう、そう、ジャイさん、みんなが勝つだろうっていう人にかけたら、それは倍率が下がるんですよ。なので、他の人が勝たないと思ってるけども、この馬はこういうタイミングでは勝つことがあるよね、というところにかけ続けるんですよ。たまたま一回かけたって当たんないんですよ。要はそういうところばっかりにかけてると、いつか当たるんですよ。でもちろんあの一度も当たらないで終わる人もいるんですけど、でもやっぱり万馬券っていうのは一定の割合で必ず発生するんですよね。要はその万馬券がここ10年出たことがありませんっていう競馬場ってないじゃないですか。やっぱり万馬券って必ず発生するんですよ。そうすると万馬券というのが起きる場合はどういうレースでどういう馬がどういう形で起きるか、そうするとこのレースだったらこれが万馬券取るかもしれない、このレースだったらこれが万馬券取るかもしれないっていう万馬券を最初から当てにいってるんですよ。要はその1位と2位の馬を当てるというゲームなので、1位と2位になりそうな強い馬にみんなかけがちなんですよ。でこれが学歴ね。要はそのなんか東大とか京大に行ったら幸せになれるんじゃないかってみんな思い込む。で確かに東大京大に行って金持ちになる割合は高いでしょうと。ただ東大京大の行ったとしてもその後会社員になったり官僚になったりするんですけど、会社員官僚になることが本当に幸せなのかって思うと、他の好きなことやって金儲けてる方が得なんじゃねっていう話になると、実はその東大京大に行って一般企業官僚になるというよりもこっちの方が楽しいんじゃねって、こっち側に最初からかけ続けた方が実は幸せになる確率は高いのではないかという話。はい。とはいえ、あの、大学にも行けないような頭の悪い人が何かやろうとしても失敗する確率は高いので、あの、一応大学に受かるぐらいの、あの、勉強はちゃんとしといた方がいいと思いますよ。はい。